九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は野本陳松園、野本大作。
宮崎県宮崎市、日本の日向と呼ばれる温暖な地で、小さな鉢の中に大自然を凝縮した盆栽を生きた美術品として世界に広める盆栽作家。植物の魅力を見抜く審美眼と、それを形にする卓越した技術で、自然美と人工美が調和した盆栽を仕立てる野本さんのその技、盆栽作りの真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
ずいぶん大胆に切っていくんですね。
そうですね、もう幹をもっと強調してあげるために、いらない枝をどんどん取っていってコンパクトに作りたいと思います。よくこうやって切ってると、お客さんたちからそんな切っていいのって言われるんですけど、一応ちゃんと木のこと考えてますから。
あ、そうですか。うわ、本当に大胆ですね。瞬く間にすっきりですね。
まだこれから針金をかけて、木の魅力を引き出せるようにですね、作っていきたいと思います。この下の枝がですね、伸びただけになっているので、今からこれをもっとコンパクトに枝らしい枝に作っていきたいと思います。これは銅線なんですけど。
あ、銅ですか。
はい、銅の針金で枝を曲げていきます。今からぐにゃっと左右にですね、曲げてあげるんですよね。
随分自在に曲がるもんなんですね。
一応この曲げるポイントを考えて、その場所に針金を巻いているので。
そうですか。常に全体の調和を見ていくわけですね。
そうですね、やっぱ盆栽っていうのはバランスがすごく大事な美術品なので、私たち盆栽作家がやっぱ一番大事にしていることは見る力ですね。盆栽を見抜くっていうことがすごく大事になってきます。その盆栽の一番魅力を見抜いてあげる、でその魅力に合わせた形に作っていかないといけないので、やはりその盆栽を見抜くっていうことが一番の大事な技かなと思いますね。
なるほど。その見抜いた上で手仕事が始まるわけですね。
はい。
俵さん、盆栽作家にとってこう盆栽の魅力を見抜くっていう感性も大事な技の一つなんですね。
そうですね、そもそもその盆栽の魅力を見抜けないと手仕事も始まらないという、でどんな技を持っていてもその見抜く力がないとダメだということでした。でも考えてみたら、あの野本さんは家業が盆栽屋さんなので、本当生まれた時からといいますか、ランドセル背負ってる時からこう見ていたよっていうことでしたので、すごくやはり目が肥えてらっしゃるなというのを感じましたね。
木の魅力を引き出すために、見る技の次に必要とされる木を曲げる技、その作業は針金だけでなく、ラフィアと呼ばれる天然素材やジャッキを使って行われていました。
これは今からどういう作業をされようとしてるんでしょう。
そうですね、今の正面から見ると、根っこが細く見えてしまって、木の迫力に欠けるんですね。からもっと幹を太く見せるために、正面を約左斜め45度ぐらいのところに変えたいので、幹の一番いいところに枝をぐにゃっと曲げて、木の魅力を引き出してあげたいと思います。
はい。かなり大胆に曲げる作業されるんですね。
そうですね、魅力を一箇所に集中させてあげる、それもやっぱり盆栽作りの大事なポイントの一つになりますね。
つまり曲げるというのは全体のバランスを整えてやるという感じですか。
そうですね、盆栽の一番いいところを見抜いて、そしてその一番いいところに枝葉を持っていく、すごく大事なことになりますね。
ちょっとこう 幹の見える角度が変わることで全体の雰囲気がガラッと変わりますね。
そうですね、最初は根っこと幹の間に空間があったんですけど、その空間がちょっと私には間が抜けたように見えたので、わざとその部分を縮めて、そして裏に枝を配置することによって空間を生かしたり殺したり、それで盆栽をより立体的に表現していきます。
なるほど。その幹や枝というその要素だけじゃなくて、その配置といいますか、それが大事なんですね。
そうですね、盆栽ってやっぱ総合美で形を形成していきますので、やっぱ空間を生かしたり、わざとその空間をなくしたり、それはすごく大事なテクニックになっていきますね。
タールさん、なんかこうミシミシって音がしてましたけど、かなりスパルタ的な感じで木を曲げていくんですね。
そうですね、本当大胆なんですけれども、私ちょっと歯の矯正を自分もしたことがあって、それを思い出しましたね。最初ちょっと辛かったりはするんだけれども、その結果すごく綺麗になれる喜びっていうかな、多分この松たちもそういうことを感じてるんじゃないかなと。で、私が見たその種類ですと、曲げる作業、これがあって2年ぐらいかかるということでしたね。
こうすると美しく見えるとか、なんか鉄則のようなことっていうのはあるんでしょうか。
盆栽のですね、それこそ黄金比みたいな形っていうのはないんですね、やっぱ基本は不等辺三角形を作る。それが正三角形だったり二等辺三角形だと木に流れっていうのは出てこないんですね。やっぱ盆栽っていうのは自然界にあるものなので、その自然をこの鉢の中に凝縮しているので、外は風が吹いているわけですね。その風の流れを表現してあげるために、形を不等辺三角形の形に作っていくんですが、その不等辺三角形の3箇所の点を結ぶわけですけど、そのポイントを3つ見つけるのがやっぱり一番大事な技だし、一番苦労するところの一つになりますね。
なるほど。正三角形って人工的には綺麗な形だけれども、はあ、不自然なわけですね。
そうですね、山に行って杉の木があったりしますけど、それも完全に二等辺三角形ではないですね。必ずどちらかの枝が長いんですよね。太陽が当たる方の枝が伸びやすかったりとか、その自然の摂理に私たちは合わせた作りをしていかないと、いくら技術があって作ったとしても自然のバランスを乱してしまうと盆栽ってのは綺麗には見えてこないですね。
なるほど。木をこう曲げていく上で気をつけてらっしゃるっていうようなことはありますか？
そうですね、やっぱ盆栽と向き合っておくとですね、その盆栽が何を訴えかけてくるか、やっぱ自然の摂理とかに反した姿じゃやっぱおかしいので、植物と会話することによってその木の訴えている気持ちを私たちがやっぱ見抜いて、でその訴えかけているものに合わせて形を形成していくことがすごく大事になるので、木を見て見抜いて曲げていく、それが大事な作業ですね。
じゃあその木の意に反して曲げるっていうことではないわけですね。
そうですね、意に反して曲げるような作業もゼロではないんですけど、やっぱり基本の植物の生態を乱すようなそういうおかしな格好にはやっぱできないですよね。
田原さん、自然の摂理に合わせて形を作るのが盆栽の基本なんですね。
そうですね、すごく難しいと思うんですけれども、その摂理に合わせつつ、でもその摂理を実現するためにはそのあったものそのままではないという、多少無理をさせることもあると、でもその結果より魅力的に美しくなることで持ち主に愛され長く可愛がってもらえるという親心みたいな、そういうものも感じましたね。
そうやって植物と会話をしながら盆栽を作る野本さん、その手にかかるとボサボサだった盆栽もまるで魔法をかけられたような美しい姿に変貌していました。
最初にボサボサで大きな鉢に入ってた心拍がですね、このように変わりましたね。
同じものですかこれ？
そうです、同じものです。
全体の大きさはもうギュギュッと小さくなってるのに、見た印象はむしろ大きい。
見る方が木が大きく見えるっていうことをやっぱ私たちも想定して木に迫力を出してあげるんですね。これってトータル4時間ぐらいでの仕上げをしたんですが、あくまでも今現時点今日のゴールを目指しただけで、まだ2年後3年後っていうゴールがあるんですね。私の理想の形ができるのにあと 2,3 年かかると思っているんですが、そうやって先々を考えると すぐ答えが出るわけじゃないので、大変なとこもあるんですが、先をイメージしていく、そしてそのイメージがきれいに2年後に答えが出た時にはすごくやっぱりお客様も喜んでいただけるし、私自身も納得いく仕事ができたと思えるので、共に歩いていけるっていうのはやっぱすごい面白いとこかなと思いますね。